鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。皆様こんばんは。お元気でいらっしゃいますか。鈴木よしこです。地球は競馬で回ってる。この番組では週末の重賞レースの展望や競馬界のさまざまな情報をたっぷりお届けしてまいります。最後までよろしくお付き合いください。今日ご一緒してくださるのは山本直アナウンサーです。
こんばんは。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。いやーもう連日暑い日が続いていますけれど、はい、夏バテ対策直さんは大丈夫ですか。何かしてらっしゃいます。
されるがままという感じなんですが先週ですね、はい、函館に土日行ってまして、うん、金曜日30度を超えようという東京から13度4度しかない函館に行ってですね、その後この後ご紹介しますがセレクトセールに行って帰ってきて、また20度ぐらいの千歳から30度の東京に戻ってきたので、もうちょっと気温差にだいぶ体力を奪われてますね。
そうでしょう、はい、体温調節が、ね、
なかなか難しいなというふうに思いました。
まあ、本当に都内にいても、はい、外とそれから冷房が効いたね、はい、屋内とではまたそれも違いますのでね、はい、皆さんその体温調節っていうのをね、はい、本当にね気をつけていただきたいですよね、はい、今ちょっと函館の話が出ましたけれども、はい、先週大きな話題を集めたのが福島競馬場ですね、
はい、
障害界の最強馬お重長さんの平地競争開成山特別への出走でした。単勝オッズが 2.0 倍の圧倒的一番人気で、なんとその期待に応えてお重長さん快勝、はい、完勝でしたね。
ゴール後スタンドから大きな拍手が上がっている様子が函館の方にも聞こえてきました、うん、はい、お重長さんはこれまで平地競争2歳児に2回走って11着それから8着、はい、今回は4年8ヶ月ぶりの平地への出走になったんですが、武豊騎手とコンビを組んで危なげない勝ち方でした、
はい、初めてコンビを組んで初めてレースに騎乗された武豊騎手ですけれども、はい、やっぱり道中何かこれは障害と違うんだよっていうことを、はい、なんか随所随所で教えながらこう導いてたようなそんなような印象を受けました、
はい、
さすがだなというふうに思ったんですけれども、入場者数は前年比 138.3% 14,247人ということで、売上も前年比 195.6% 約倍ですよね、はいはい、すごい人気でしたよね、
はい、長山オーナーはですねレースの後もう有馬記念しか考えていないと、う
ん、はい、
年末のグランプリへの参戦を明言したということです。
そうですね、もともとその去年の有馬記念や今年の宝塚記念への出走権がないのに、はい、あんなにたくさん投票が集まったということで、
はい、
こう考えがね浮かんだということですから、
はい、
やはり有馬記念まで本当なんか今年の暮れ、
はい、
それつながってくれると、ね、競馬盛り上がりますよね、はい、また無事に行ってほしいなっていうふうに思いますね、
はい、
さあこの後は先ほどちょっと直さんからお話もありましたけれども、はい、こちらも大盛況でした。今週の月曜日と火曜日に行われましたセレクトセール2018を直さんにリポートしていただきます。ご期待ください。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りします。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。セレクトセール2018リポート一歳馬編ということで、今週は7月9日10日に北海道苫小牧市のノーザンホースパークで行われたセレクトセール2018を山本直さんにリポートしていただきます、
はい、
直さんは今回初めてセレクトセールにいらしたということですけれども、いかがでしょうか。
落札をされたハンマーが叩かれたところで、はい、うん、すぐ今まで映像で見てきた中では、はい、もうすぐ次の馬の競りにというところなんですが、
ええ、
落札された方のところに、うん、牧場の方が駆け寄っていって、
はい、
うちの子を飼っていただいてありがとうございますって頭を下げていらっしゃる様子を何度となく目にしまして、 そうかと思ってですね、ちょっとあの胸に迫るものが実はありましてですね、
はい
はい、あの貴重な経験をさせていただきました。
そうですね、はい、生産された方々にとってはね、はい、やっぱりこういいねで売って買ってくださったっていう気持ちがね、はい、あの時本当通じてきますよね。
そうですね、
はい、それからまあセール全体でしたらやはりまた華やかに行われたことと思いますけれども、はい、まあ、たくさんの方もいらしたでしょうし、
はい、
あの初めてのこう競りだけではなくその周りにいろんなショップも出るというようなあの雰囲気はいかがでしたか。はい、
あの外国車の試乗会ですとか、あと時計ですか、はい、高級時計、それから、はい、あとはあのお化粧される方の、ね、ブースがあったりして、ちょっと我々が普段生活している空間とはちょっとまた違う空気が流れていましたので、あ、これはまたちょっとあの一流の方が集まった空間なんだなという一種 の, あの社交場のような雰囲気を感じることができました。
そうでしたね、はい、まあ、貴重な経験をされたということですが、はい、なんか寒かったんじゃないですか。
そうですね、気温はあまり上がらずにちょっとお天気もぐずつきまして、うん、
はい、
ちょっとあの本州にいらっしゃる方にはちょっと寒かったかなというふうに思いますね。
それでもね、はい、大勢の方が詰めかけられたということなのですが、今日は初日一斉セッションをリポートしていただきます、
はい、
2日間の落札総額は6年連続で過去最高を更新しました、
はい、
特に1日目の一斉セッションは大盛況だったようですね。
はい、初日の取引総額96億7450万円、
うん、
昨年の86億3450万円を大幅に上回りました、
はい、
また1棟あたりの平均落札価格も4585万円と過去最高を記録しました、
はい、
この番組の中でお伝えする金額は全て税抜きでご紹介してまいります。
はい、まあ、年々年々ね、まあ、高くなっていくと、はい、
そうですね、
いうことですが、
はい、
ではまず初日の最高のね、高額購買場から紹介していただきましょう、
はい、
まあ、23棟が1億円超えを記録いたしました、はい、初日の最高額はキングスローズの2017で2億5000万円、父はディープインパクト前景に里のアーサーがいる両決場で、購買者は株式会社ダノックスでした。
はい、事前からかなり注目を集めていた一棟だったんですが、
はい、
スタート価格がもう1億円から始まりまして、うん、
はい、
で、あの決してですねハイペースで序盤から金額が上がっていくわけではなくて、ちょっと皆さん間合いを取りながら手を挙げてらっしゃったようで、非常にゆったり上がっていくところにちょっと空気の重さを感じましたね。その中で最終的に2億5000万円で落札されたんですが、あのこのあたりのせめぎ合いはかなりこうあの静かだったんですが、
はい、
かなり緊張感のある取引になっていたかなというふうに思います。
はい、はい、そして2番目の高値で取引されたのがミスセレンディピティの2017、2億4000万円で鳳凰の冠で知られます小笹義久さんが落札されましたね。
はい、お父さんはキングカメハメハ、お母さんはですねアルゼンチンとアメリカで G1 を買った名品です、
はい、
こちらはですね、うん、4000万円から競りが始まりまして、
はい、
2億上がって2億4000万円だったんですが、おそらく一番長いと言ってもいいぐらい、うん、かなり時間がかかりましてですね、
はい、
あのこの落札の後に小笹オーナーが、
いや
ちょっと熱くなってしまって、ちょっと釣り上げてしまってと、あの苦笑いをされていて、あの価格相応に走ってくれるといいんですけどねとおっしゃってたんですが、
はい、4000万円からスタートして2億4000万っていうのはあまり聞かないですもんね、
はいはい、ただあの小笹オーナーにもある程度 の,、あの計算はあったんだと思います、
はい、
あのいろいろあの事前にリサーチを重ねた上で、あの取引されたということですので、
はい、でも本当に同じようにこの馬は値段からしたらすごくいい馬なんだって考えてらした方が多かったって、
そうですね、
いうことですよね、はい、ここまで値上が上がるということですもんね、
は
い、
あの2億3000万円までは、あのどなたか他の方も買いたいと思ってらしたということになりますので、
う
ん、
そうですよね、はい、
ということであの、はい、本当に楽しみな一頭になるんだというふうに思います、
はい、続いてはライフフォーセールの2017が2億3000万円、ソンメニーウェイズの2017が2億3000万円で取引されまして、ここまでが2億超えということで、この2頭はいずれもハーツクライ3区でした、
はい、お母さんがですね2頭ともダートの G1 を飼っている馬です、
はい、
まずライフフォーセールの2017、こちらはあのお母さんはアルゼンチンの G1 を2勝しています、
はい、
でですねあの落札したのはコンドーリーチオーナーだったんですが、
はい、
あのコンドーリーチオーナーがあの友道調教師の視点を信じたというお話をされておりました、
はい、
あですので、ここはですね友道調教師のコメントまずはお聞きいただくことにしたいと思います。
このライフフォーセールの初くらいですが、
はい、
これ友道先生どのあたりをお伝えしますか。 か。
そうですね、もうあの血統面もあの素晴らしいですし、あの下見で一番最初に見た時から本当にあの馬体もね、それだけあの光ってましたし、あの動かしてもすごく柔らかくて、何よりも僕の一番好きなこう長距離血統の馬だと思って、今度会長に一つ出ました。
はい、あのカタログを見ますと、そのライフォーセールの経歴を見ますと、はい、決して、はい、あの長い距離で勝っているという印象はしないんです。ダートで勝っているぐらいなので、なんですが、あの実際にもう1歳まで育った馬の様子を見て、またあの1月23日生まれですから相対的に早生まれということもあるんですけれども、はい、そこであの長距離への適性を見抜いた友道調教師の目を近藤オーナーが信じたということになるんだと思います。
はいはい、まあ、あの調教師の皆様にとりましても、やはりこうご自分の好みもあるでしょうし、だけどやはり高いお金がかかってくるわけですから、はい、すごくプレッシャーもあると思うんですが、はい、その辺でやはりでも調教師のね、なんていうんですかな、はい、なってその馬を見る目っていうのも問われるわけで、はい、やりがいもあるし責任もあるしっていうとこですよね。
はい、そうですね、あのオーナーご自身の目を信じる方、うん、プロの視点を信じる方、あのいろんな方がいらっしゃるのもあの競りの魅力かなというふうに思います。
ですね。そして2億円を超えたもう一頭のハーツクライ産駒、ソーメニーウェイズの2017はいかがでしたか。
あのお母さんがアメリカの G1 を勝った馬で、あの競り会場で見た時の印象は本当にあの肩、お腹、お尻、あの、うんうんうん、相対的に上の方ですね、はい、が本当にあのがっちりしてる馬っていうのが、あの1歳ながらそういう印象を持ちました。
はい
はい、あのですので、あのこの後どういうところで活躍するのか、想像も膨らむところだと思うんですが、クラシックだけではなくて、あのいろいろな可能性があるんだなというふうに想像しました。
はい、1億円を超えた23頭中11頭がディープインパクト3区で一番多かったわけなのですが、はい、今年は例年以上に様々な種牡馬の3区が高値で取引されたように感じましたが、いかがでしょう。
は
い、
ディープインパクト3区の他はですね、うん、ハーツクライとキングカメハメハがそれぞれ4頭、1億円を超えました、
はい、
それからアメリカンファラオ、ブラックタイド、うん、はい、ジャスタウェイ、そしてスクリーンヒーローといったところもそれぞれ1億円超えを記録してまして、
は
い、あの競りの中でもあのいろいろなコメントが聞かれたのは、はい、あの展示で特にもう1歳ですからある程度育っている中で、うん、良い体つきをしている、あるいはこれから先、うん、良い体つきになってきそうだという馬が、うん、あのカタログも総合した中で高い評価を受けているという話は方々から聞かれました。
本当によくあのバイヤーの皆さんが研究されたり、
はい、
じっくり馬をご覧になっているということなんですね。
はい、
その他山本さんが気になった馬というのを教えていただけますか。
はい、あのごく個人的なことで恐縮なんですが、はい、メジロトンキニーズの2017お父さんキングカメハメハで、はい、皆さん今年あの小倉大賞典を勝ちましたトリオンフの妹にあたる血統なんですが、
はい、
あのセレクトセールはですね、あの兄弟に重賞を勝った馬、あるいはお母さんが重賞を勝っていたりすると、うん、そのゴール前の映像が競りの前に流れるんですね。
はい、
であの私実況を担当していまして、そのトリオンフが勝ったところの映像が実況付きで流れていまして、うん、はい、あのちょっと背筋がピンとしまして、お願いだから落札されてほしい、お願いだから誰か買ってほしいと思って見ていたんですが、はいはい、あの無事に4500万円で KT レーシングさんがあの購入されたということですので、この先ちょっと追いかけてみたいなと。
そうですね、はい、思いました。私もあの見ていて、やはりこの実況が流れるようになりましたでしょ、
はい、
そうすると本当にあのラジオ日経のアナウンサーの皆さんの実況が流れるわけで、はい、あの今年初めてね競りに行かれた山本直アナウンサーはご自分の実況をどのようにお聞きになったかなっていうふうに思ってたんですね。はい、で今日それお伺いしたいなと思ってたんです、
はいはい、
ですから今そのお気持ちがね伺えて、はい、あそういう感じなのねと思いました。
はい、
あ嬉しいっていうかほっとされたっていうか。
そうですね、はい、
そうでしたか。そして、まあ、あの購買者の登録数も増えたそうでしたが、はい、いかがだったんでしょうか。
今年発表された人数667人の方があの購買者登録をされまして、うん、去年より56人、
はい、
割合にして 10% ほど増えたということでした。
1割ですよね。
はい、もうあのここ数年増え続けているんだそうですね。
はい、
確かにあの落札された馬たちの購買者の顔ぶれを見ましても、うん、あの新しい、お名前を何人か目にしましたが、
はい、
高い価格帯、それから、まあ、中くらい、それからそう高くない価格帯も含めて、本当に皆さん積極的に参加をされていて、うん、相対的に金額が上がっているという印象は、方々から聞かれました。
はい。はい、まあ、健全で活発な競りということになるのでしょうね。
はい。
それで、その競りのね、特集ね、予習をした時にも、なおさんとお話が出ましたけれども、はい、まあ、今年はディープインパクト3区がフランスダービーを勝ち、そしてイギリスの2000ギニーを勝ちということで、
はい、
海外のバイヤーの方も増えるのではないかっていういうふうに、まあ、お話ししてたわけですけれど、はい、その点はいかがだったでしょうか。
人数でいきますとここ数年と実は変わりませんでした、で実際に購買された方も少なかったです、というのは、
はい、
今年国内のオーナーの方がこれまでよりもセレクトセールに予算を割いていたようでして、なかなか海外の方には手が出せなかったのではないかということでした。
はい、そしてディープインパクト3区ということで、
はい、
ちょっとやはり面白いというか、
はい、
こういった動きっていうのもこの時点で発表するっていうのは珍しいなと思ったのが、
はい、
里野の里見オーナーがお買いになりましたドバウィーハイツの2017、
はい、
1億8000万円だったんですけれども、すでにもうこれはイギリスに預けて、しかもサーの称号を持つマイケル・スタウト調教師、
はい、
もう名伯楽でいらっしゃいます。そちらにもう預けることが決まっていると、
はい、
そして向こうのダービーに挑戦するんだという話が出まして、
はい、
こういったことも今年はなんかこう画期的だったなって感じました、
はい、今年はクラシック戦線でヨーロッパのホースマンの皆さんがディープインパクトの新たな可能性を切り開いていただきましたので、こういったところもまた楽しみにしたいですね。
そうですね。
それではセールの初日終了後に行われました日本競走馬協会の理事でもありますノーザンファーム吉田克美代表のインタビューをお聞きいただきましょう。
全体として、売却率 90.6% で史上最高となり、売却総額も、96億円ということで、100億円に迫る数字だったんですが、この数字をどう受け止めてますか。
すごく、ね、お客さんのスタミナも多かったし、いらっしゃる方も多かったし、意気込みがすごかったんですよ。だからすごいとは思ったけど、ワインがあまりにすごかったんで、去年までいつもあんまり思ってなかったんですよ。だけど最初の勢いがすごくて、これはすごいことになったなと思いました。
はい、全体として見るとですね、一番高かったのは2億5000万円ということで、それほどこう上が突出してはいなかったんですけれども、全体にとにかく売れ残る馬が少なかったという感じだったと思います
。そうですね。いや、本当に最高の戦略となってますよ。だから世界どこに出してもこれ以上の平均の競りはない、これだけの売却率の競りもないし、これだけ活発な、本当に外国人いっぱい来てたんですけどね、全然買えられてこれないじゃないなわけじゃん。でもすごいね、すごいね、ご存知で帰ってきましたね。また明日もいらっしゃると思いますから、はい、
という話ですね。
はい、購買価格上位の3頭は競りの序盤の21番、はい、13番、26番なんですね。
はい、
ですのである程度ここの段階で今年はちょっと全体的に高くなるぞって思った方はたくさんいらっしゃったと思いますし、その後の馬たちの競りにも少し影響を与えたのかもしれません。
はい、そうですね、はい、序盤っていうのはそういうのありますよね。
ありますね。はい、
で今日はですね、初日の1歳セッションをリポートしていただきましたが、来週は2日目東西のセッションをリポートしていただきますので、はい、来週もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。以上今日はセレクトセール2018のリポート1歳馬編をお届けいたしました。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。ここからは週末に行われる重賞を展望していきましょう。
今週行われる重賞は日曜日の函館記念一つです。
はい、
早速その芝 2000m 半での G3 函館記念を展望しましょう。このレースはサマー2000シリーズの第2戦となります。出走メンバーをご紹介しましょう。前走鳴尾記念3着でした。トリコロールブルー、うん、その前は連勝してましたんでね、初の函館コースになりますがどうでしょうか。
はい、
先ほどコメントご紹介しました友道調教師の感じです。
はい、
それから新潟大賞典を5月に勝ちました。この時は上がり32秒8という強烈な末脚を繰り出しました鈴鹿デビアスが3枠5番に入っています。はい、それから毎年のように、ステップレースになります友恵賞組、今年は、5頭が登場。1着だったナイトオブナイツ、4着だったクラウンディバイダー、5着だったブレスチャーニー、
はい、
ナスの生姜マイネルハニーといったところが出走を予定しています。金曜日正午の時点、函館は天候曇り、芝ダートともに主な発表。日曜日の函館曇り時々雨の予報、最高気温25度前後ということです、
はい。まあ、25度前後ならね、はい、まだ大丈夫ですね。
大丈夫だと思います。はい、
はい。
さあ、今年の函館記念いかがでしょうか。
はい、私は、先ほどお話がありましたが、前哨戦の巴将組から本命を、はい、見つけてみました、はい、ブレスジャーニーですね、6枠10番です、はい、休み明けの前走、その巴将は後方から外を回ってよく追い上げてきましたよね、はい、上がり3波論はメンバー中最速でした。で、ひと叩きした上積みと4戦ぶりの柴田義富騎手とのコンビに期待したいなと思っています、はい、柴田義富騎手とは6戦コンビを組んで3勝2着がはないんですが、3着2回着外は1回のみということで期待しています、はい、このブレスジャーニーから1番のブラックバゴ、3番の桜アンプルール、もうなんて言ったってもう有馬記念がかわいそうだったんですからフリーで、はい、なんとかね、ここにまたこう頑張ってほしいと思ってます、はい、5番の鈴鹿デビアス、7番トリコロールブルー、そしてナイトオブナイツ13番ですね、
はい、
その5頭にまで流してみます、
はい、
で、なおさんは
毎年巴将組の主者が大きなポイントになると思うんですが、はい、今年は巴将もあまり馬場状態が良くない重馬場のコンディションで、うん、はい、今週もちょっとお天気ぐずつくということですので、今年は直結するだろうと信じて、はい、巴将を勝ったナイトオブナイツ、
はい、
中心に馬券を買ってみたいなと思います。なるほどね、
はい、
ということで函館記念の展望でございました、はい、リスナーの皆さんからいただいた予想もご紹介しましょう。ワグネリアンさん、
はい、
いよいよ大好きなレース函館記念ブラックバゴを買います。
はい、
ラブズオンリーミー一族大好きさんも函館記念の本命はブラックバゴです。今の函館の芝はパワースタミナが必要な馬場になっていると思うので、うん、血統的にもこの馬はパワースタミナどちらも兼ね備えている血統で、うん、ペースがスローになったとしても上がりも使える馬なので、ここで重賞のタイトルを取ってもらいたいですということですね、
は
い、
なんか微出血の影響は、ね、もうないということですもんね、
はい、続いて一撃さん、函館記念はトリコロールブルー、鈴鹿デビアスの2頭を中心に馬券を組み立てたいと思います。サムライタイガースさん、私の本命は桜アンプルールにします、この馬は函館札幌の洋芝での実績もありますし、
はい、
本命を迷ったトリコロールブルーは阪神の高速馬場で結果を出してきているので、時計のかかる洋芝適性はないのではないかと考え、この馬に本命を決めました、
はい、
トリコロールブルーやブレスチャーニーあたりが人気を集めそうなので、うん、この馬からがっつり行きたいですねということですね、うん、
がっつりね、
がっつり、
がっつり、
はい、
はい、
マンデーサイレンスさん、函館記念は人気でもトリコロールブルー、
うん、
フランス人のルメール騎手がトリコロールブルーに騎乗してしまったらこりゃもうすいませんって感じでしょうか。
そうですね、去年札幌で勝った時もルメール騎手なんですもんね、はい、面白いですね、はいはい、
サッカーワールドカップ決勝のフランス勝利に勢いをつけるでしょう。なるほど、
なるほど、
はい、心情的にはクロアチアを応援していますということなんですが、ありがとうございます、
ありがとうございます、
中堅さん、函館記念は難解ですがナイトオブナイツを狙います、
はい、
昔から巴将組が好成績を残していますし、洋芝といえばハービンジャー3区、勢いに乗って重賞初制覇を期待します。
はい、
うまいもんさん、よしこさん、こんばんは。
こんばんは。
先週の七夕賞マイネルサージュの単勝を買っていたのに残念です。
残念、
残念でした。今週も頑張ります。函館記念はクラウンディバイダーから狙ってみたいです。巴将、
はい、
は逃げて4着ですが、今回はハンデ54キロで出走、はい、逃げ切りに期待したいです、はい、最後に炎の男さん、
はい、
七夕賞メドーラークの単服を当てた勢いで函館記念も狙います。おめでとうございます。
おめでとうございます、はい、
人気の4歳トリコロールブルーと7歳は全部買い、エアアンセム、桜アンプルール、鈴鹿デビアスで勝負します。
はい、はい、過去10年7歳以上が8連隊っていう、
はい、
ね、高齢馬の活躍を目立つということですからね、はい、はい、皆さんどうもありがとうございました。いやいや、なんかこのメドーラーク当てられたっていうのがすごい、
すごいですね、
羨まし
いです。
それもおめでとうございました、
はい、
来週は中京記念函館2歳ステークスの展望を中心にお届けいたします。お聞きの皆さんの予想もぜひ教えてくださいね。お待ちしています。今週もそろそろお別れの時間となりました。
今週末は福島、中京、函館3つの競馬場での開催です。
土曜日の福島競馬場には元サッカー日本代表の長嶋昭弘さんとモデルで女優の松井愛理さんが来場。 アタタラステークスの表彰式プレゼンターを務め、お昼休みにトークショーも行います。
翌日日曜日の福島競馬場では、 AKB48 の元メンバー女優の篠田麻里子さんのトークショーがお昼休みに開催されます。当日メインのバーデンバーデンカップの表彰式プレゼンターも篠田さんが務めます。
そして日曜日、函館記念の行われる函館競馬場にはモデルの桜井日奈子さんが来場します。お昼休みにトークショー、函館記念の表彰式プレゼンターも務めます。
また中京競馬場、日曜日のメインは名鉄杯、新発売のペンホルダーなど名鉄オリジナルグッズの販売、恒例の名鉄プラスバンドによるファンファール生演奏も行われます。
はい、それでは週末の競馬存分にお楽しみください。お相手は鈴木よしこと
山本直でした。
また来週元気にお耳にかかりましょう。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りしました。